天のお父様、新しい朝を備えてくださり、日ごとに新しい主の恵みの中で生かしてくださっていることをありがとうございます。過ぎ去った一週間を覚えるときに、神様、なんと私たちはあなたから離れたことの多いものであったでしょうか。主を、しなければいけないことをなかなかすることができず、またしてはいけないとあなたがおっしゃること、あなたが忌み嫌われる汚れや様々なことを神様、あなたの前に神様して求めたことを覚えます。どうぞ主を、もう一度主を、私たちの罪をあなたの血によって洗い清めてくださいますように。隠れた罪をも主をお許しくださり、特に傲慢の罪から私たちを守ってくださり、そして主を、本当に主の前に減り下り、十字架の前に抜かずく中で、また示された罪を言い表していく中で、神様、あなたとの正しい関係を取り戻し、そして神様、あなたの前に正しい人、義人として、神様、その祈りの力を取り戻すことができますように。そして神様、この地上にあって天地万物をお作りになった全能の唯一の神様を信じる者として、その神様の栄光を表すために私たちを用いてくださることをお願いいたします。神様、小さき下辺が語ろうとしていますが、どうかこのものを清めてくださり、あなたの御手に握りしめてくださり、あなたがお語りになりたいことを分かりやすく、またまっすぐに語ることができるように助けてください。主をお語りくださいますように、下辺は聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
先週は小竹町に行ってまいりましたが、またこの国に戻ってくることができて感謝であります。今日は続けて人生を導く5つの目的、特にこの3つ目の目的を順番に見てまいりましたけれども、あなたはキリストのようになるために作られた、そのところの一番最後の章を今日学ぶことになります。リコーレンの本ですと28日目にあたりますが、時間がかかるという題がつけられているところです。何に時間がかかるのか、それは私たちがキリストのように成長していくために本当に気の遠くなるような時間がかかるということであります。神様、もっとどうして早くこの祈りに応えてくださらないんでしょうか。それは植物の成長を見ていくならば少し伺うことができます。皆さんはトマト好きでしょうか。この教会のある方はですね、この収穫の時にたくさんのトマトをですね、教会に持ってきてくださって美味しくいただくことができましたが、一般的にスーパーなどで売られている場合、特にアメリカなどで売られているトマトというのはあんまり美味しくないそうなんです。色はすごく赤いんです。ところがあまりにも美味しくない。なぜかと言いますと、もう青い時からもうどんどんどんどん刈り取って収穫をしてしまって、そして店先に並ぶ直前に炭酸ガスを吹きかけるんですね。そうすると一挙に青いトマトが赤くなってしまうんです。それなことはもう農業のこの世界ではなされているということなんですけども、どうでしょうか。皆さん、色が本当に赤くてもですね、美味しくないトマトというのはおそらくそういう状態で、まだ青い状態の時にもぎ取られて、そして人工的に赤くさせられたものであります。そのようなものは風味がありませんし、熟しているこの旨味というかですね、そういうものがないんですよね。本当にこうスカスカした味がしたりとかですね、味気のないものになるわけです。神様はそのような形で私の人生の本当に美味しい、この素晴らしいコクを出すためにですね、じっくりと熟成をするその期間を与えるのであります。漬物のようなものなんですよね。一夜漬けの方がいいですという方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし長い時間をかけてじっくりと置いていくならば、本当に美味しい漬物になっていくように、私たちもですね、神様がこの人生の中でいろんなこのものを用いてですね、 ある時はでっかい漬物石がこう乗せられたりですねするわけなんですけども、でもその中でこう長い時間耐えて、神様はいつまでこれが乗ってるんでしょうかという状態なんですけども、しかしその中で神様は本当に素晴らしい、豊かな、この味にですね私たちを変えてくださるということが覚えるわけです。それにはやはり時間がかかるということなんです。しかし今日のこのスピードが、要求される、どんどんこう、早く物事を動かしたいという時代には逆行するようなことであります。だからこそストレスの多い時代と言えるかもしれません。私も皆さんの例に漏れず、エレベーターに乗りますとまず一番先に閉まれというボタンを押しやすいですし、ちゃんと自動的に閉まるのはなかなか待てないんですよね。でやはり3分間で美味しく食べれるなんかインスタントなものをですね、あるいはこうチンするといいますか、電子レンジの中に入れてすぐ食べれるようなものがですね、お腹が空いたらすぐ何か食べたいというようなですね、こうそういう衝動に駆られる時がありますが、しかしやはりですね、このインスタントなものは美味しくないということは言えますよね。この味付けをかなり濃くしていますけれども、でもあれを食べ続けたいとは思わないでしょう。やはりこうじっくりと、煮込んだりいろんなことをしたこの食べ物の方が美味しくて体に良いということになります。このキリストのようになるためにも時間がかかるということなんですが、それは別の言葉で言いますと、成熟に至るには近道がないということなんです。まあ、私たちはどうしてもこう近道をしてですね、より早く最短距離でこう成長したいなんていうことがあり得ます。例えばカウンセリングの、時代だとも言われますが、このいろんな心の悩みを持っている人がですね、心療内科やカウンセリングのその場所を訪れます。そして、面白いことに皆さんこういうことを言うそうなんです。1時間ぐらいの、いやもしかしたらこの数十分かもしれません、その限られた時間でこの私のこの病をすぐに治してくれましたというんですね。それはかなり難しいものがあると思います。その人が今まで生きてきたその人生の集大成としてその今のあなたがあるわけですから、そして一夜にしてそういうことが起こったわけじゃないですから、いろんな複雑な家庭環境やいろんなこの人間関係の中でそういう病になってきたわけですから、それをですね1時間で治してくれますかっていうのはちょっと無理だと思うんです。しかし私たちは神様の導きの中で、この近道がないということをしっかりとわきまえてですね、それならばやはりこの時間を耐えていく、この耐え忍んでいくということを学んでいく必要があるかと思います。なぜ成熟に至る近道がないのか、特にこの信仰においてもそうなのかということなんですが、主語に書きましたように、私たちの理解が遅いこと、そうですね、一生懸命学んでもこう学んだ先からこう忘れていってしまうということが起こります。そしてこう聖書が聞くには早く、悟るには早い心になりなさいということなんですけど、なかなか私たちは、この理解が遅いのであります。イスラエルの人たちもそうでしたよね。これでもかという言わんぐらいに神様がこう祝福を、本当に特別に選び出してですね、特別に祝福を注いで、これ以上ないというほどの神の祝福を受けながら、手のひらを返すかのようにその神様の恵みを忘れて、エジプトにいた時はあんなおいしいものが食べれたとかですね、なんで私はこんなところに来て神様は私をひどい目に遭わせてとんでもないなんてことをすぐに言い始める、それがイスラエルの旅でありました。私たちの理解は恵みということに関して、福音ということに関して非常に鈍い、理解が遅いということを覚えます。さらには私たちは捨てなければならないものがたくさんあるということですね。生まれてから今日までこの仕入れてきた情報ですとか、知識とか経験、自分なりに身につけてきたこのライフスタイルがあるでしょう、習慣があるでしょう。しかしその中には普遍的じゃないものがあるわけなんですよね。その生活のライフスタイル、その習慣を持ち続けて歩むならば、この何て言うんでしょうか、信仰のエンジンブレーキと言いましょうかね。せっかく神様がこう前に進みたいと思っているのに、それにブレーキをかけるようなことになるわけなんです。でしかしそれは一夜にして身につけたものではありませんから、一生懸命この意識的にそのことを変えようという、このことをしていかないといけない。そのためには、捨てなければいけないものを捨てるということなんですけども、それにはやはり時間がかかります。 これ捨てるの惜しいなとかですね、私はやっぱりこの方がいいとこのしがみつきやすいものでありますけれども、しかし本当の祝福の中に生きていくために私たちはやはり捨ててはいけないものと、捨てなければいけないものをしっかりと祈りの中で、識別力を与えられて、そして、ね、勇気を持って捨てていくものも必要かと思います。さらには自分の現実を直視すること、これもですね大変怖いことです。鏡を鏡という、なんかお話がありますよね。私の姿はどういう姿かということでこう鏡をに問いかけるわけですけども、まあ、普通の鏡ですとこの外見しかこう映し出さないんですけども、皆さんどうでしょうか。もし皆さんの心の中を映し出す鏡があったとしたらどうなりますか。表面的な外面的な、見せかけのあなたではなくて、その心の内側、あなたの本質、あなたの心、あなたそのものを映し出す鏡があったとしたらどうなるでしょうか。それは非常に見たくないものを見てしまうということになると思うんです。まあ、いろんな音楽がありますが、私の好きな音楽の中にはその見たくない自分と向き合うことのできるその歌があるんですね。このいかに自分がいい加減なのか、自分勝手なのか、自己中心なのか、そういうことをこう突きつけてくる歌があります。それは非常にこう自分の本当の姿を確認するのに必要なものです。いや、もっとそんな音楽を聴かなくても私たちにはこの聖書というものが与えられています。私は二十歳になるまで聖書を読んだことがなかったんですけども、聖書を読んで第一印象、まあ、初対面といいますか、その第一印象ですね、どういう本だと私が思ったかといいますと、本当の自分を映し出す鏡のような恐ろしい本だということだったんです。自分が見たくない自分の中の醜さ、弱さ、いい加減さ、それをもう嫌というほどこう見せつけるわけですよね。お前は本当はこういう人間じゃないのか、お前は本当はこんな冷たいいい加減な自分中心の自分さえ良ければいいと思っている人間じゃないのか、お前は自分のことは棚に上げて人を裁くが、それはお前と一体何者だと思ってるんだというようなですね、非常にこのストレートなメッセージが飛び込んできまして、最初私はそれもパタンと締めたくなるようなことになりましたけれども、しかしその自分の現実を直視するというのはですね、恐れが伴いますし、やりたくないことでありますが、それを通らなければ本当の福音の豊かさ、素晴らしさを、神様の本当の愛の素晴らしさを知ることがないということを思います。どんなに自分が汚れて罪深い存在なのか、そのことを知るのは福音を理解するための大切な一つのステップです。その次に起こることは、その全てを気づいていない罪の方が多いんですけれども、しかし気づいていないその自分の中の醜さを全てお見通しでご存知の神様が、なおそのような私たちを見捨てることなく、大切な存在として、命を懸けるほどの大切な存在として愛して、文字通り十字架で命を捨ててくださった、そのようなことに値しない、愛されるに全く値しない、救われるに値しないものが、なぜこんなものを神様は愛されるのか、なぜ神様はこのようなものを見捨てられずに、放っておかれずに、あくまでも追っかけてくるかのようにですね、私たちを諦めないで祝福のもとに招き続けてくださるのか、それはまさに神様のとてつもない愛であります。私たちは完全に神様に今知られていますけれども、その完全な私たちを、現実の私たちを神は愛して受け止めていてくださるということを思います。さらには、まあ、そのような自分を認めることも勇気がいることですけれども、正常にはしばしば痛みと恐れが伴います。まあ、成長するための痛みというようなことも言われますけれども、そうですね、まあ、子供がですね、肉体的にも大人になっていくために、やはりいろんなこの、運動をしたり、いろんなことをする経験していく必要があるでしょうし、心が豊かに成長していくためには、いろんな辛い経験、この孤独を覚えたり、 いじめられたり、またいろんな中で辛い経験をしていく、涙を流すという経験もなければ、あるいは挫折するという経験がなければ、人の痛みが分かる人間にはなれないでしょう。しかしそのような時には痛みが伴うわけですよね。しかし神様は私たちの心も豊かに成長させるために、あえて必要な痛みや苦しみであるならば、それをお許しになるということを思います。さらには、習慣というものが私たちの人生を形作っておりますけれども、この習慣を身につけるには、悪い習慣であっても時間がかかりますが、良い習慣であればもっと時間がかかると思います。悪い習慣に慣れていれば慣れているほど、良い習慣にこの変わるのはなかなか難しい。特に私の場合はですね、クリスチャンでもないですし、二十歳になって初めて教会に行ったということですから、これは大変な、まあ、それまで世の中にどっぷり浸っていたわけですから、そうですね、中学生高校生になってくればですね、異性のことが気になるでしょうし、またですね、いろんなこの誘惑に満ち溢れている中でありますから、そのような中でこの人生の生きる指針や何が善で何が悪かというその判断基準を持たないで育っていくならですね、なんとなく後ろめたさを感じるかもしれないけども、いろんな、この世の中の流れに流されてしまうということはあると思うんです。私は水の中に、夏になると小学生ぐらいの頃でしょうか、もうずっと夏休みとかですね、朝から晩まで川の中に入ってですね、魚を取ったりとかいろいろしていたものでありますが、そのような経験を時々思い出すのですけども、四国の方にはきれいな川があるわけですよね。そのような中でこう、鮎を取ったりですね、いろんなことをしておりました。しかしそのような中でこう思い出すことがあります。この流れがある川に入っていきますと、こう流れがあるわけですから流されていきます。で、流されているときには、まあ、プカプカ浮いている状態なんですけども、これ非常に楽なんですよね。川下りというか何も力いらない、ただこう川の流れの水面に身を任せているという、ちょっとくつろいでいる状態です。しかしですね、ひとたびこの足をですね、この川の底のところにつけてしまいますと、でこう自分の足でこう川底に立ってしまいますと、どんに何が起こるかといいますと、たちまちすごい勢いの流れを感じることができます。そしておそらく腰から上ぐらいのところまで水があるときにはですね、流されてそこに立っておれない状態になると思うんです。それだけこう流れの抵抗を感じることができるというのは、まず一つのステップなんですよね。私たちは世の中でこうすっごい勢いの流れが流れているんですね。次から次へと人を死へと誘っていく流れがあります。人を本当にこう不幸に貶める流れがあるんです。しかしそれに乗っかっていて浮かんでいるだけでは全然その流れを感じることができずに、ああいい気分ですねなんていう感じでこの世の中に長いものに巻かれているような状態なんですよね。ところがひとたびクリスチャンになって地に足をつけるような生活を始めたら、途端に世の中の流れでのその抵抗をもう一気に受けます。あっという間に足を救われるようなこのものすごい強力な流れがありまして、ともするとですね、それはもう祈りによらなければ打ち勝てないものですけれども、私たちはその自分の力では立ち向かうことができない強力な悪の力を感じることができます。その悪に打ち勝っていく習慣を身につけるためには、日ごとに聖書を開いて御言葉に耳を傾ける、あるいはデボーションと言いますけれども、その静かに神様の御言葉に耳を傾け、それが自分の生活にどう神様は何を願っているのかということを思い巡らし、そして祈り心を持って、そして、この、世の中に出ていく、あるいは一日終わった後で祈る前にですね、神様がしてくださった恵みを数えて、そして示される罪があるならばそれを悔い改めの祈りをして、そして、神様から平安をいただいてぐっすり眠りにつく、このような習慣もですね難しいです。もう聖書を読む暇がないほど忙しいとかですね、そういう、ちょっと先生、僕先生毎日聖書を読みなさいなんて言うけど、それは無理じゃないですか、もう忙しいんですよ私はっていう、もう 私の身になってくださいという方がいらっしゃるかもしれませんが、でも神様は祈る時間とか聖書がない時間ほどに忙しく動き回れとは言ってないんです。それは世の中の流れにどっぷりと流されるだけです。本当にクリスチャンとして福音の豊かさに生きていくためには、まず地に足をつけなければいけません。そしてそこで感じる強力な悪の力に打ち勝つために主に必死になってすがらなければいけません。そのような祈りの習慣がなければ、神に寄りすがるというライフスタイルのそれがついてなければですね、いとも簡単にクリスチャンであっても罪を犯すでありましょう。しかしそれには非常に時間がかかりますし、何回も転がされたり何回も負けたりする中で、でも諦めないで神様の前に何度でもひざまずいて、何度でも罪を言い表して、何度でも新しくされながら鍛えられていくということが必要だと思います。かつてイスラエルはですね、非常に神様の絶妙なお取り扱いの中で約束の地に向かっていきました。もし完全な形でですね、そこに住んでいた異邦の民を征服することができたら、これは別の違った展開になったと思うんです。人が住まない地はすぐに荒れ果てて、そして猛獣とかそういうものがですね、増え広がるということもありますので、神様は徐々に徐々にその約束の地を勝ち取っていけるようにという配慮をなさったわけです。あるいは戦いを知らないエジプトで奴隷であったものが、何でも自分で考えることをせず、ただ言われたことだけをしなさいっていうふうに教えられて育って、そのライフスタイルの奴隷のライフスタイルをもう身に染みついた人がですね、戦うことも知らない、自分の頭で考えることも知らない人が荒野に約束の地に導かれていくんですけども、そこで神様はいろんな配慮をなさいました。いきなり強力な敵がやってきてですね、ものすごい戦争が起こったらですね、民はおじけづいてエジプトに引き返すかもしれないということで、そのような目には合わせずに、少しずつ少しずつ神様は耐えられる試練に合わせていきました。そしてやがて、その節目があるんですけども、その時には神様は鮮やかな力強い道を持ってですね、エジプト この海を分けたりですね、そして水底を歩いて向こう岸に渡ることができたり、そのような中で驚くべき宮さんの中に生かされていきます。しかしその後40年間イスラエルは訓練される必要がありました。神の国のライフスタイルを、神の民のライフスタイルを身につけるためには40年かかったんですよ。日本人も同じだと思うんですよ。イスラエル人でさえ40年かかったんですから、普通のクリスチャンがですね、小さい頃から教会学校に来ているのはそれは本当に恵みです。しかし成人してから教会に来た、あるいはこう中年になってから、あるいはこう少し祝いを重ねてから教会に来たという人は、非常にこれはもうそれまでのこのものがどっぷりとこうありますから、少しずつ焦らずに主の恵みを味わっていくということが必要かと思われます。それには時間がかかります。そのような中でですね、時に私たちは、もう自分の人生が意味わからないということが出てくるかと思うんです。神様いらっしゃるかもしれないけれども、自分の人生の中には働いてくださってないかもしれないと思いになったことがありませんか。私も何回かあります。そういう人に対して聖書は、たとえそう思いなくても神様が自分の人生の中に働いていてくださると信じていることが必要ですということです。皆さんの中にこうタペストリー、つづれ織りといいましょうかね、刺繍をしてですね、綺麗なこう絵を仕上げていくような、そんなことをなさったことがある人がいらっしゃるでしょうか。そのようなものはですね、裏側からその制作現場を見ていくならば、非常にこうわけのわからないこの糸が絡まり合った、何の意味も、ない状態に見えます。ところがそれがやがてこう完成に近づいていく中で、表から見るならば綺麗な一枚の絵にそれが仕上がっていくっていう姿を見てですね、感嘆し、すごいっていうことになると思うんです。私たちの人生もそうだと思います。私たちの視点からこの自分の人生や世界を見るならば、神なんかとても働いているとは思えないというようなですね、もうぐちゃぐちゃしたドロドロしたものが溢れています。しかし永遠の神様の視点で私たちの人生を、 それぞれの人生を見ていくならば、神様は今皆さんの人生を用いて、その人生のすべての時間とすべてを用いて、一枚の素晴らしい絵を完成なさろうとしているということを覚えるわけなんです。やがての時、その絵は完成します。そして皆さんのすべての経験が無駄ではなかったということが、あの苦しみが、あの涙があったからこそこの素晴らしい絵になったということが、その時に初めて神様感謝しますと言って、すべてのことを感謝して褒めたたえる、その賛美をもうやめることができないほどの素晴らしい感謝に包まれることがあるでしょう。しかしそこに至るまでの間はですね、それを信じる、信頼するということが必要だと思うんです。そのためには日ごとの学んだ教訓やいろんなことをノートや日記につける、インターネットでブログなどなさっている方はそれのブログの中に書き込んでおく、ログを残しておくということですね。それをしないとやはり私たちはいとも簡単に、例えばですよ、今日のメッセージを皆さんメモを取っていらっしゃる方いらっしゃいますか。多分夕方になったら、僕先生何話したかねということになると思いますよ。私もメモを取らないと、多分朝聞いたメッセージを夜にはなかなか思い出すことができないということが起こるでしょう。でももし私が信徒の立場でそこに座っているとすれば、私はその時代を過ごしましたが、その時はですね、もう日記帳を出してきてですね、メモをするわけなんですよ。もう本当にミミズが這うような字なんですけども、自分しか読めない。いや、自分でもですね、後でこれ何書いてあるっていう状態なんですけども、でもですね、本当にこう、あ、そらそらと思ったことをね、書き留めるわけですよ。そうしますと、こう、余計に記憶、自分の心の中に刻みつけるということができますし、ただ聞くだけよりも、実際に手を動かして書き記すということをすると、それだけ記憶力の中に留まるということがあります。そしてそれは、また見返すことができるんですね。思い返して反省することができるんですよ。それ本当に素晴らしいことであります。聖書の中の清められた動物というのは反省する。繰り返しこう噛んでですね、そしてそれを自分の栄養としていくということをする動物が清いと言われましたが、クリスチャンも同じです。語られた言葉を聞き流すのではなくて書き留める。そして日々の生活の中で、ああそうなんだと教えられたことは忘れないように書き留めて、そしてそれを何度も見返していく。人生の節目節目にそれを見返していくならば、皆さんのライフメッセージが詰まった本が、一冊の本が出来上がっていくでしょう。それは本当に信仰継承や、証、伝道ということに関しても、神様は私の人生をこんな風に豊かに祝福して導いてくださいましたということを語るための材料に溢れているものになるでしょう。さらには神様と自分自身に対して忍耐強くあることが、気落ちしないことが必要ですということであります。今日見ました、このヤコブの手紙を、もう一度開いてみたいと思うんですけども、この5章を今日は開きました。このところには非常に現実的な、具体的なこの適用が記されております。実践的な教えと言いましょうか。まず1節から、6節の辺を見ますと、金持ちの人たちに対して警告がされています。そしてそれと、同時に貧しくて、この貧しい中で苦しんでいる人たちの生活の叫びは神様に届いているということが書かれています。聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビがついて、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財産を蓄えました。皆さん、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。これは経営者とかそういう人に対してまず語られた言葉なんですけども、実業家ですよね。ビジネスをして会社を立ち上げて人を雇って働いている人の立場の人です。その働いている、雇っている人たちに未払い賃金があるならば、あるいは不必要に搾取してですね、安い賃金で働かせて自分の私腹を肥やしているとすれば、それは本当に神様の前に裁かれますよということが警告されているわけです。買い入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いていますということなんですね。
これまさに出エジプト前の奴隷の中でうめく、奴隷状態でうめくイスラエルの叫びを主が、聞き届けられたという言葉と同じです。神様という方は弱い者の叫びを聞き取ってくださる方なのであります。飛んでいる人の叫びよりは、飛んでいる人の笑い声よりは、弱い者の泣き叫びを耳にしてくださる方であります。地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、これ殺される日にあたって自分の心を太らせる人というのがいるんですよね。日本も今どんどんどんどんそういうこの格差社会と言いましょうかね、リッチな人はどんどんリッチになり、貧しい人はどんどん貧しくなるというその二極化が進んでいます。一億中流階級というかですね、そういう時代はもう終わりました。頭のいいずる賢い人だけがどんどんお金儲けをして楽なことをしながらお金をどんどん儲けています。片や貧しい、もう汗水流している人はですね、いくら働いてもね、本当に苦しいという生活を余儀なくされています。神様はこの時代を裁かれるでしょう。いや、もうすでにアメリカを裁いてますよね。金融の中心はやがてアジアに移ってくるでしょう。神様は貧しい者の叫びを今日も生きていて聞いてくださいます。ですから神様立ち上がってください、神様これを何とかしてくださいと真剣になって祈るならば、詩編のダビデの叫びのような祈りを上げていくならば、神様は確かにその祈りを聞いてですね、立ち上がって御業を行ってくださるでありましょう。そんな中でこの賃金もろくに払ってもらえないで苦しい仕事を続けている人たちは耐え忍びなさいと、勧められているわけです。7節、こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。皆さん、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。正しい誠の審判者である全てをお見通しの、全てを理解して分かっていてくださる神様が正しく審判してくださる時が近づいているから、それまで耐え忍ぶんだよ、諦めちゃいけないよ、投げ捨てちゃダメだよということですね。神様があなたを見捨ててないからということです。農夫の例えが出てきます。農業をなさっている方はまさにそのようなことを体験されていると思いますが、大地の貴重な実り、農業はまさにこの神様、神頼みであります。神様が網を降らしてくださったり、神様がこの太陽を注いでくださらなければ実りがないわけですよね。ですからこの誠の神を知らない者もですね、いろんなものに拝むわけですよ。雨乞いをしたり、収穫のことを祈ったり、またその収穫ができたらそれをですね、まず初物を捧げたりすることがなさるんですけど、聖書は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨を降らせてくださる神様がいらっしゃる、その方を耐え忍んで待つ人は幸いですと語るわけです。主は遅いように見えても神様の時刻表通りにことをなさっているということですね。そのようなことを思います。そのような中でこの予言のことについてや預言者エリアの祈りについても記しております。五章の十節からのところ、十節十一節を読みます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。皆さん、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方は予言の忍耐のことを聞いています。また彼が、主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。しばらく前に予言記の一章だけを読みましたが、今日は一番最後だけをちょっと読みたいと思いますね。美味しいとこ通りなんです。でも皆さん、ぜひこの予言記のこの42章までずっと時間をかけて読んでみてください。いかに私たちの現実の生活の中の叫びが溢れているか、現実の中の信仰の葛藤が溢れているか、そのことを味わい知り中で折にかなった助けを得ることができるかと思います。しかしこの42章、ヨブの結末、最後にヨブは一体どうなったのかということだけを今日は見たいと思います。
いろんなお友達が来てですね、ヨブを何とか励まそうとしてですね、頑張るんですが、だんだんヨブのですね、姿とかヨブの言ってることを聞いてると、だんだん腹立ってきてですね、喧嘩し始めるわけなんですよね。お前様なんか悪いことしたんでしょう、早く悔い改めなさい。なんかあなたね、なんか神様に喜ばれない、悔い改めてないことがあるでしょう。それがあるからこんなひどい目に遭ってるよ、みたいな、どんどんどんどんそのヨブを余計に、傷つけて、余計にですね、足を引っ張るような、そういう友達になっていくんですけども、最後に神様が現れてですね、ヨブに語りかけるんです。もう、延々と神様は語りかけます。その中でですね、最後にヨブが実感したのは、42章の一節の言葉です。一節二節。ヨブは主に答えていった。あなたには全てができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない知識不思議を。そして6節、それで私は自分を下げずに塵と灰の中で悔い改めます。この目であなたを見ましたから、もう全ての問題が解決しました。神様に会って、神様のこの神であるということのメッセージを聞いていくならばですね、全てのこの人生のこの葛藤が消え去っていったというんです。そしてヨブは再び神を神とするというところに戻っていきます。しかしそのような中でですね、神様がこの友達を責めるんですね。お前たちは私のしもべヨブのようではなかった、かえってヨブをいじめてくれたねということなんですけども、でも神様はヨブに不思議なことをおっしゃるんですね。10節、10節はそのヨブがしたことですけども、神様はヨブにですね、そのいろんなこと、意地悪をしたり、あなたを責め立てたヨブ、そのお友達のために祝福を祈って差し上げなさい、そのお友達を許してあげなさいということをおっしゃったんです。で、10節、ヨブがその友人たちのために祈ったとき、これがとても大切なポイントです。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、あれほどひどいことを言ったり、いじめたり、意地悪をしてきた人を許して、その人たちの祝福を祈ったんです。その時に何が起こったでしょうか。主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物を全て2倍にした。12節にもそのようなことがあります。主はヨブの前の半生よりも、後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000匹、メロバ1000頭を持つことになった。息子と娘も同じ数をまた与えられていきます。しかし家畜は倍になっています。しかもですね、その娘たちはこのこれ以上美しい娘がないというほどの素晴らしい娘さんが与えられていったというのであります。そういう結末を知っているのですから、皆さんは主はあなたを決して見つけてなくて、その試練を通して皆さんを鍛え上げようとなさっているんだ。そしてその試練の向こうには溢れるほどの輝く祝福と栄光が待っているのだから、そこに至るまで耐え忍ぶべきだということを主は励ますのであります。さらには預言者エリアの祈りのことについて、このヤコブの手紙は書いてありました。もう一度ヤコブの手紙に戻りますが、5章の17節をご覧くださればと思います。今ユダヤ人もですね、たくさんの人がイエス・キリストを受け入れるような時代になりつつあります。メシアニック・ジューと言いますけれども、たくさんのユダヤ人が今イエス・キリストがメシアだということを受け入れているんです。そして素晴らしい賛美を捧げています。このエリアに関しての歌もあるんですけれども、素晴らしい歌であります。義人の祈りは働くと大きな力がありますと16節の最後で記されて、そしてエリアについて紹介されます。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその身を祈らせました。まず聖書は、エリアは私たちと同じような人なんですよ、そうでしたということを強調します。特別な人じゃないんですよ、皆さんと同じような弱さを抱えている普通の人だったんですよ。そうです、聖書の中に出てくるほとんどの人は普通の人ですよ。し
しかし神様の特別なお取り扱いの中で訓練され続けていく中で素晴らしい器に整えられ、そして大きな御業を成し遂げる、そのような人物として用いられていきます。しかしエリアも私たちと同じような人なんです。皆さんも同じエリアの神を見上げていらっしゃるでしょと聖書はチャレンジを与えるわけですね。しかしエリアが普通の人と同じだけではなくてもう一つ聖書は語ります。義人の祈りは働くと大きな力がありますと語っているところです。義人の祈り、我の上に羊を乗っけている人、我の上にイエス・キリストを信じ見上げている人は神の前に正しいということが言えます。キリストの十字架の血潮によって全ての神と私たちを隔てていたその隔ての壁が取り払われるわけですね。全ての罪とかが拭い去られるんです。それが十字架です。私の罪のために一点の罪もない一人子のイエス様が十字架にかかって血を流し肉を裂いてくださった。そのことによって新しい契約が打ち立てられ、キリストを信じ受け入れる者は神の子供とされ全ての罪が許され義人とされるのであります。それは何て言うんでしょうか、気づいている全ての罪を言い表している人です。悔い改めて許しをいただいて清められている人です。罪を引きずっていない人です。クリスチャンの祈りがもし弱くなっているとすれば、そのクリスチャンの中にまだ悔い改めていない罪がある、あるいは罪の習慣を引きずりながら祈っている、そういうことが起こっているということではないでしょうか。しかし本当に罪を悔い改め、そこに終止を打って、神様私はこのことをやめさせてくださいと祈ってですね、本当に清い生活を心がけて歩み始めたらどうなるでしょうか。義人の祈りは働くと大きな力を受けるのであります。今日であっても全知全能の神様を動かすことのできる祈りを捧げることができるものになるのであります。この国は、まあ、今私たちはそのような祈りを捧げる祈り手として召される必要があるかと思います。そうでなければこの国の閉塞感を打ち破ることはできないでありましょう。現状維持に終始していればやがて先細りということになります。しかしサタンはクリスチャンの祈るのを一番嫌うんですけども、そのためにありとあらゆる誘惑をするんですけども、でもクリスチャンの祈りというのは要塞を打ち破るほどに力のあるものであります。エリアは私と同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間降らなかった。再び祈ると主は天を開いて雨を降らせ、地はその実を実らせたとあります。どのようにして耐え忍ぶべきか、ただ我慢してじっと何もしないでということではありません。真剣になって主に祈り求める、真剣になって悔い改める、真剣になって神主に許す、そして大収穫を期待しながら収穫のために今しなければならないことを忠実にしていくということであります。種をまくことがなければ収穫をすることができません。手入れをすることができなければやはり収穫をすることもできないでしょう。福音の種まき、福音の収穫のためのいろんな配慮、いろんな働きが教会にはあふれています。皆さんもその主のブドウ畑にですね招かれているんです。気前の良い神様は皆さんを豊かに用いたいと、願って、誰でもいいです、自信のない人も OK、 私には食べ物がありませんという人も OK、私はもう小さなものです、そのような人こそ大歓迎ということですね。神様はこの主のブドウ畑に皆さんをお招きであります。しかし収穫まではなおしばらく時間がかかりますので、そこでこそ忍耐と信仰を働かせる時があります。主の前に祈る時を持っていけたらと思いますが、どうぞそれぞれの言葉で、声に出せる方は声に出して、どうぞ神の前に祈りを捧げていただけたらと思います。神様はどんな小さな祈りでも真実な心を込めて祈るならば、祈りに傾けて聞いてくださる方でありますから、ご一緒に祈っていけたらと思います。 こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。皆さん、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。恵み深い天のお父様、今日も親しく御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。神様、私たちの人生を本当に豊かな実りを熟成した本当にキリストの品格を育て上げるために、私たちの人生をその全てを用いてくださることを感謝いたします。どうか失望することなく、神の視点から人生を見、そして神様、信頼を持って期待を持って折にかなった祈りをあなたに祈り求め、そして神様、悔い改めるべきことがあるならば速やかにそれをあなたの前に告白し、義人として、普通の人ではありますが義人となって、神様、あなたの御手を動かすところの祈りを捧げていくことができる、そのような働き手として私たちを整え導いてくださいますように。そのようにして神様、本当に収穫のために働き手を主を送ってくださいますように、そして私を働き手の一人として整え用いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。